こんにちは。第329回、気まぐれラジオ、5月12日ですね。今日はゲストの方が来ていただいてます。日本旅行のトム・ソーヤ・クラブの事務局の、石井祐介さんです。石井くん、こんにちは。
こんにちは。
どうも。
石井祐介、どうも。
お忙しいところありがとうございます。
はい、
はい、トム・ソーヤ・クラブ、有名っちゃ有名って、僕たち身内にはとても有名な団体なんだけど、日本旅行トム・ソーヤ・クラブっていうと、どういうものかなと思う人もいると思うんで、ちょっと説明というか、簡単にこうトム・ソーヤ・クラブってどんなのっていうのを教えてくれますか。
はい、日本旅行の80周年っていう時に、周年行事記念キャンペーンというので、初めての一人旅というキャンペーンを、1985年にやってまして。
1985年で80周年ってことは、1905年創業ってこと？日本旅行って。
そうですよ。
はい、古いね。
日本で一番古い旅行会社です。
そうなの？
はい。
JTB とかよりも？
JTB がその次の年か、その次、翌々年かなっていう感じなので。
それは失礼いたしました。すごいな。はいはい、ごめんなさい。話を教えちゃって。
大丈夫です。うん、はい。当時、バブルの頃で、初めての一人旅キャンペーンの時は、手塚治虫さんですとか、そういった、ちょっと著名人の方をお呼びしての、シンポジウムで、当時、テレビゲームが発売された頃でもあるので、子供たちに旅をさせようとか、外で遊ぶようというような機運が高まってたっていうのも一つあると思うんですけれども、子供だけで旅行に行ってもらって、いろんなものに触れてもらうっていうようなキャンペーンを、1985年にやったということになっていて、で、その、反響が大きかったのと、社員の中でも、これはぜひ続けるべきだというような声が上がって、翌、86年にトム・ソーヤ・クラブっていう名前が立ち上がって、ツアーをやろうとかいう感じになったんですね。で、86年の目立ったツアーで言うと、NASA の、当時スペースシャトルが打ち上がるやつを見に行くとか、スペースツアーキャンプをやったりとか、そんなのもやってました、
ね。まさにだから、子供の旅行企画だったんだね。
そうです、そうです。
キャンプというよりも。
はい、そうです。
僕のイメージは今、トム・ソーヤ・クラブっていうと、日本旅行のキャンプの、仕事と思うんだけど、じゃあ今もキャンプ以外にもいろいろやってるわけ？
いや、今は、キャンプが一番その子供たちの、成長とかに、一番寄与できるんじゃないかっていうことで、キャンプに絞ってやってますけど、近年でやっているのは宇宙キャンプって言って、その、種子島宇宙センターに、宇宙開発のことを学びに行こうとかっていうのもやってみたりですとか。
そうなんだ。いいね、そういうのね。面白い。
あとは旅行の企画としては面白いところでは、YouTube を配信したいと思って、子供に iPad を渡して撮影して、編集して、それを発信するっていうのを、3年、4年ぐらい前からかな、やるようになってます。はい、
そういう、今、トム・ソーヤ・クラブっていうのは、日本旅行の社内組織だよね。
そうですね。はい。
事務局は何人ぐらいいるの？
事務局は僕一人です。
そうなの？だけど、それだけの、どんなキャンプやるのに一人じゃ、えらい大変でしょ？何もかも一人やってんの？
何もかも僕一人でやってますが、忙しい時はバックアップしてくれる社員の方がいたりとか、
なるほどね。
旅行の受付とかは、支店、
そうだね。
電話予約センターとか、そういうところで、やってもらってるので、 トム・ソーヤ・クラブといえば僕のところに何でも話が来るんですけれども、うん、僕がここから仕事をお任せしたりとかお願いしたりするケースが、うん、まあ、あります。
なるほどね、はい、そういう点では面々とその1985年の時のそういう社員というか日本旅行の社内の風土っていうか雰囲気が続いてきて、はい、みんながトム・ソーヤをバックアップしてくれてるわけだ、日本旅行の社員が。
そうです ね、はい、
いいね。
はい、うん、で、まあ、まあ、事務局として出来上がったのは87年で、うん、87年に、まあ、トム・ソーヤクラブ会員っていう形で、うん、野球学生を登録してもらって、うん、まあ、その彼らに対していろんな情報発信、まあ、トム・ソーヤクラブ通信作って送ったりとか、うん、キャンプの案内を送ったりっていうようなところから、まあ、始まって、うん、まあ、今、現時点で小中学生の登録者数っていうと、まあ、3000人ちょっと届くかなぐらいでいます。うん、まあ、ちょっとコロナとかもあったんで、3000人は切ってると思うんですけれども、
う
ん、
そうだよね、
はい、僕なりのお子さんが、まあ、関わってくれているというような感じです。はい、
まあ、このコロナでいろいろ、日本旅行という会社自体もいろいろね、テレビでワクチン接種の受注をしているとかっていうようなのがニュースで出たりもしてるけど、はい、どうなの、はい、この夏はトム・ソーヤクラブのキャンプはどんなのをやるかってもう決まった？で、動いてるの？
はい、動いてます。うん、まあ、コロナ禍で感染対策を敷いたキャンプを、うん、まあ、たくさんでもできないということもあって、うん、まあ、自分の目の届く範
囲、ちょっと音声が切れたね。石井君、ちょっと音声が切れてますね。放送事故状態です。
はい、で、今、子供たちが立ち返ってくるタイプ。
石井君、今、はいはい、自分の目の届く範囲から先が切れてた音が。
あ、はい、
うん。目の届く範囲で。
自分の目の届く範囲で、安心安全にキャンプをしてもらおうというところで、うん、私が1ヶ月間キャンプ場にいて、うん、その間参加する人、手伝ってくれるリーダーたちが、うん、まあ、入れ替わり立ち替わりでキャンプを楽しんでいく。うん、まあ、最小単位が1泊2日から、何泊してもいいですよっていうキャンプをやろうということで、うん、まあ、去年も試みて、今年もそのようなやり方で考えています。う
ん、どこでやるの、場所は？
山梨県の北杜市にある白州町ですね。
いつものところだね。
いつものところですけれども、はいはい、まあ、サントリーの白州工場の近くにあります、はい、小白川っていう川のそばにあるキャンプ場ですね。はい、そこのキャンプ場を一部お借りして、うん、毎年もう30年以上その場所を使わせていただいてますけれども、そこでキャンプをやる予定です。
そうですね。じゃあ子供たちはどうするの？それこそ一人旅じゃないけど、どうやって来るの？ お父さんやお母さんと一緒に来るってこと？
一人で来てねっていうことにしてますけれども、うん、まあ、途中まで、まあ、行き方をきちんとして、うん、来てもらうということなんですが、まあ、途中フォローアップできるようにリーダーが、うん、あ〇〇駅まで行くよとか、うんうん、どこどこ駅のバス停、ね、降りたところに待ってるよというような感じで、
うん、ね、
ということですね。うん、まあ、もともとその一人旅を応援するみたいなところからトム・ソーヤも始まってますんで、
う
ん、
そうだね、
冒険とか挑戦っていうところをやってもらいたいなとも思ってます。
なるほど、はい、そうか。ね、うちから近いんだよ、キャンプ場まで。
そうですよね、はい、
車で15分ぐらいで行けちゃう。その乗り降り駅は小淵沢駅とかなの？
そうですね、小淵沢からだと公共交通機関がないので、うん、タクシーを使ってもらうしかないんですけれども、うん、まあ、そのパターンで行くか、ニラ先の駅から、うん、路線バスが道の駅白州まで出てるので。
なるほどなるほど、あそこまでね、
うん、はい、道の駅からは歩いて30分ぐらいですね。
ちょっとローカルな話題になっちゃったけどね。
はい、まあ、感染対策とかって考えていくと、うん、まあ、ちょっと個別でバス何人も乗せて、うん、 よりは、まあ、来てもらうっていう。
なるほど。
去年なんかは、まあ、送り迎え親がしてくれて、うん、迎えに来てもらったりとか、うん、まあ、去年も親子キャンプを同時並行でやってたんですけど、
なるほど、なるほど。
大きな声で言えないんですけど、子供、こんなに楽しいんだなって言って、一泊二日のつもりが、お子さんだけもう一泊しますっていうのを見たりとか、
うん、
はい。まあ、近くにその別荘で普段過ごしてるんで、子供だけこっちに預けますみたいな親御さんがいたりとか、そういう感じで、ちょっと、まあ、いつもとはちょっと違ったお客様も来てくれていたというような感じですね。
いいかもしれないよね。このコロナで生まれてきた新しいキャンプのスタイルかもしれないよね。
そうですね。はい。
はい。
ちょっと、今までできてなかった部分を、まあ、新しいトライとして去年やってみたんで、うん、今年はもっとそれをもうちょっとグレードアップさせて、いろんなことチャレンジしていきたいなというところで、
いいですね。
夏のキャンプを考えてます。
将来、まあ、このコロナ禍でなかなか将来っていうことが言いづらいんだろうけども、どうしたいと思う、そういうクラブ。
そうですね。まあ、今、トム・ソーヤクラブはもともとその子どもたちの、うん、まあ、未来を担う子どもたちの健全な育成っていうようなテーマでやってますんで、うん、キャンプだけではなくて、まあ、日常のところからいつ来ても楽しめるとか、うん、そういう、まあ、トム・ソーヤクラブ村を、
うん、
展開できたらなと、まあ、常設型のキャンプ場ではないですけれども、そういったものを作っていけたらなと思ってます。まあ、そこにはたくさん そのリーダーだったりとか、まあ、大人の力もいろいろ借りながら、みんなで秘密基地を作るというようなコンセプトでやれたらなと。
なるほど。要は一年中、はい、キャンプが開いてて、この夏と同じように来たい時に来て過ごしていけるよっていうようなことってこと？
はい、そうですね。まあ、そんな基地が、うん、いくつか作れると面白いかなっていうふうに考えてます。
まあね、平日はなかなか学校があると難しいかもしれないけど、週末ごとに、ね、今やってる、ね、その北斗市の場所なんかだったら、週末、金曜日の学校終わってから来ても十分楽しめる場所だもんね、距離的にね。
そうですね。
なるほどね。
はい、
そう。みんなで、あれしたら、そういう会員の家族とかと一緒に、ログハウスとか作るところから始めたら。
そうですね。まあ、実は僕もちょっと昔、ログハウス、ログビルダーを、かじったことがあるので、うん、前職時代にちょっとログハウス建てたりしたので、
うん、
まあ、そういうのもやりたいなとは思います。
そうだよ、はい。きっとそういうことやったら、みんな今、乗ってくるぜ、お父さん、お母さんも。ねえ、そんなのは。まあ、夢は膨らむね。
そうです ね。はい。
はい。まあ、このコロナ禍で、くじけずに、いいキャンプを今年の夏もやってください。ね。
はい。
というわけで、もうあっという間に10分を過ぎてしまいまして、13分。日本旅行のトム・ソーヤクラブの飼育員にお話を、伺いました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで、飼育員にお話を、聞きましたけれども、コロナだからってくじけずに、また一つの新しいキャンプのスタイルを作っていく努力ってのは素晴らしいですよね。また日本旅行の企業風土って素敵ですよね。そうやって、一つの大切な事業をずっとみんなで見守っていくっていう、いいなというふうに思いました。ね。それでは今日はこれぐらいにしましょう。また明日。